ラフランスです。はい、声一本の映画声一始まりました。今回もよろしくお願いします。で今回は、前回に引き続いてですね、第2弾目ということで愛すべきサブキャラベスト3というのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。これ先にね、この今日ちょっと今スタンバってる人いますけども、さっき企画の趣旨を説明させていただきますね。先にね、はい、今回の愛すべきサブキャラベスト3第2弾として、今回は、一人の俳優が主役ではなくサブキャラ、まあ脇役ですね、として登場する映画をご紹介しますということで、今回は前回もう一応アナウンスがありましたので、話しますと、モーガン・フリーマン編ということでやっていきたいと思いますので、ここでゲストの紹介ですね。ということで、ゲストをご紹介したいと思います。
ルークです。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ロンペです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
今回も、モーガン・フリーマンのサブキャラとして登場しているベスト3を3人で挙げていくということになっておりまして、前回はですね、私の方がもうかませんみたいな私の方から、ルークさんにバトンを渡して、その後ロンベさんが締めるというね、流れになってたんですけども、はいはい、もう私今日冒頭からね、もう、かませ犬という前提で用意してたんですけども、先ほど3人で話しまして、こう順繰りやると、順番は変わると、うんいうことで、今回は、ルークさん、ロンペさん、私、ラフランスと、
はい。
いう流れになっておりましてね。
うん。
うん。なんか、急に、カマセイヌから大鳥を務めさせていただく
と、ね。
うん、
素晴らしい。
うん。もうなんか、自信ないわ。はい。ということで、今回は、モーガン・フリーマンのサブキャラとして光るベスト3というのを、ルークさんからお願いしたいと思いますんで、はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
あ、じゃあ、いいですか？
はい。
そうですね。まあ、もともとモーガン・フリーマン結構好きなんですけど、
うん、
サミュエル・ジャクソンと比べると、
うん、
まあ、サブキャラって言っても結構、役柄大きいのが多いので。
多いですよね、確かにね。
なんていうかな、本当にちょい役みたいな感じじゃないんですよね。だから、準主役級が結構多くなっちゃうっていうかね。
そうです
ね。まあそんな中でですけど、まあ今回もちょっと申し訳ないですけど、出落ち感のあるものが結構多いので、
はいはい。
画面共有させ
ていただきなるほど。はい、いいですよね。YouTube やるのに非常にこう、分かってらっしゃる、あれですよね。やり方ですね。ルークさんね。素晴らしいと思いますよ。
じゃあ、まず一つ目。
はい。
まあ、ちょっと今回も一応テーマ決めてて、
はいはい、
まあ、役柄と、見た目のインパクトですかね。
見た目のインパクトありますかね？楽しみやな。うん、この人ってね。
はい。
はいはい。
じゃあまず行きますね。
はい。
はい。じゃあ一人目はドン、こちらですと。これドリームキャッチャー。2003年ですね。まあ、スティーブン・キング原作で、はいはいうんうん、で、監督はローレンス・カスダンっていうね、もともと脚本家ですね。
はいはいはい。
レイダースとかね、スター・ウォーズとか。
はい、そうですね。
で、まあ、選んだ理由の一つとしては、まあ、眉毛の面白さっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと見てない人もいるんでね、若干なんていうのネタバレになるかもしれない
ですけど。そうですね。
まあ、簡単に言うと、うん、まあ、アメリカの田舎町に住む少年が、
うん、
子供時代に、ね、出会った、その謎の少年みたいなのがいて、
うん、
ダディっつって言うんですけど、で、その子から与えられた超能力を駆使して、
うん、
大人になってからその宇宙人というかね、侵略者に立ち向かっていくっていう話なんですけど。
そんな話なのこれ。
はい。
へぇで、ドリームキャッチャーってごめんなさい。うん、インディアンのお守りのドリームキャッチャーってなですよね。はいはいはい、
うん。一応それも出てくるんですけど、
はいはい、
まあ、そんなに、そのドリームキャッチャー自体が大きな役割を果たすわけではないんですよね。
なるほど。
で、モーガン・フリーマンは、その中で地球外生命体の、なんか専門のエリート部隊の大佐みたいに出てくるんですけど、まあ割と中盤以降なんですけどね。で、まあ、ラストの方で、トム・サイズマーとかも出てるんですけど、
ああ、いいですね。
彼も地球外生命体専門のエリート部隊の、新規配属された中尉なんかで、
うん、
ちょっとモーガン・フリーマンと結構こう、だんだん、最初は従順に するんですけど、
うん、
ちょっとこう気持ちが離れてって最後ガチバトルをすると、
うんうん、
いう感じで、モーガン・フリーマン自体は、その、もうすごく変質的な役で、
うん、
いわゆるエイリアンをもうぶっ潰すっていうね、あの舞台の隊長なので、
うん、
もうその徹底的なスタンスがあって、で、同時にその部下に求める忠誠心が異常なんですね。
うん、
で、割と、なんですかね、まあ、後半に出てきて、脇役的な感じなんだけど、最終的にはその、エイリアンと同じぐらいのラスボス感があるんですね。だから、まあ、最後はもう本当に、大ボスになる。で、僕が面白いなと思ったところは、まあ、これ今回紹介する3本に、まあ、同じような切り口で出てくるんですけど、
うん、
味方だと思ったら、まあ、敵だったっていうね。
あ、なんかすごい嫌な予感してきた。うん、
まあ、そんな感じの役柄なので、役柄的にも面白かった。
うん。
これを選びましたと。
なるほど。これちなみに演説の途中で後ろからサメがバーって来たりしないですか？
うん、この人はね、演説最後までするよね。うん、演説っていうか説教みたいな最後までする。
説教か。そっかそっか。うん、はいはいはい。
途中で、
は
い、エイリアンにやられたりはしない
んです。しないんですね。うん、はいはいはい。
でも大丈夫です、この人。
なるほど。はい。
はい。
うん、
で、二つ目。
はい。
これ、その、ドリームキャッチャーのちょうど10年後ですね。
はいはい。
はい、二人目はこの人。デス・ドン。
あ、これ、俺、知ってる。はいはい。
ドリームキャッチャーの10年後ですね。
はいはい。
2013年の作品で、オブリビオン。
いやいい映画ですね。
はい。監督、ジョエフ・コシンスキー、ま
あ、
トロン・レガシーとかね。
はいはいはい。
最近なんか F1 とかね、やってました。
そうですよ。だから、あれですよね。トップガン・マーヴェリック。
そうですね。うん。
コシンスキー。
なかなか、外れなしな感じの。監督ですけど、
うん、
まあ、これもね、SF 映画なんですけど、
はいはい、
まあ、主演はトム・クルーズとね、
うん、
で、パートナーがオルガ・キュリエンコで、
うん、
で、その、モーガン・フリーマンは、スカブっていうね、地球外、うん、まあ、もともと、その、トム・クルーズは、その、スカブっていう、その、地球外生命体に地球が侵略を受けて、
うん、
出なくなってしまって、地球が、で、その地球の警備とドローン管理っていうのを、まあ担当してるんですけど、まあジャック・ハーパーっていうね、役なんですけど。
ジャック・ハーパーっていうの？
はい。
なるほど。
このモーガン・フリーマンは、まあ、これもね、中盤ぐらい出てくるんですけど、
うん、
まあ地球の住民としてね、登場するんですよ。
うん、
で、これちょっとやっぱりね、見た目、
うん、
このメガネがね、やっぱりこれもちょっと一個は欲しくなるような、なんて言うんですかね。
なるほど。
うん、片目だけちょっと薄くて。
そうですね、これ。うん、
片目の方はきちっともうその、砂ぼこりも大丈夫みたいなね。
どういうことなの？その、両目の機能が何で違うの？
ねえ、そこはちょっと、聞きそびれ、彼にちょっとこの前聞きそびれたんですけど。
誰にやね。なるほど。モーガンにね、
うん、
仲良しですね。はい。
で、まあ、作品自体はすごい僕的にはすごくハマった、やっぱりその、面白いストーリーで、うん、やっぱ一回目はよくわかんなかったんですよね。なんか何回か見て、あ、なるほどねと、こういうことなのねってだんだんわかってくるような作品。ちょっとね、若干ストーリー難解なんですけど、
うん、
まあでもよくできたすごい話なんですよ。
うん。
なんでこれすごく大好きな作品なんですけど、
うん、
そこで、モーガンは、まあ、地球の住民としてね、いきなり現れるんですけど、まあ、これもちょっとネタバレになりますけど、さっき言ったスカブっていうね、地球外生命体に襲われた。で、スカブだと思って、トム・クルーズね、ジャック・ハーパーは、モーガン・フリーマンに相まみえるんですけど、まあ、実は普通の人間で、逆に、ジャックに指令を送っている、その、まあ、宇宙空間に浮遊しているなんか三角錐みたいなのがあるんですけど、
はい、
その機械こそが侵略者で、
はいはい、
この、なんていうんですかね、トム・クルーズに対してスカブだっていう指令をしてたんですけど、それ嘘で、
はい。
モーガン・フリーマンはただの生き残り、人間だったっていうね。だから、これさっきと逆で敵だと思ったら味方だったっていうね。
あ、逆ね。はいはい、はい。
うんっていうところで、まあ、ストーリーも面白いし、はいうん、まあ、そんなに、なんていうんですかね、特徴的なというか、モーガン・フリーマン自体の、役割的にはね、そういう、どんでん返しというか、あるんですけど、うん、まあ、彼自身が突飛なことをするかというと、まあ、一応その、生き残り部隊の隊長なので、まあ、うん、見た目のインパクトほど、その行動は、まあ、まともというかね、という感じなんで。まあ、これ、ちょっと映画自体がすごく好きだったんで、これ選びました。
なるほど。
はい。ただ、さっきも言ったけど、これちょっとだから、まあ、脇役っちゃ脇役なんだけど、結構、ま、重要なポジションなん
で。そうですね。
はい。
これ、はいはい、ありがとうございます。これ、いいですか？これ、一個だけ。
どうぞどうぞ。
これ、なかなか勇気のあるネタバレをしてくださったっていうかな、つって、ね。いや、
もう
もう根幹にこう揺るがすようなネタバレをされてますんで。そうですね。
まあもう、だから、ボンド死んじゃうよぐらいの感じ。
いや、そういうことね。そう怒られましたから、一回ね。いや、じゃなくて、もしね、本当にオブリビオンってルークさんが今おっしゃって、あ、オブリビオンにモーガン・フリーマン出てるやって思って、もしオブリビオンを見てない人はもう止めてくださいってことですよね。もうこの話聞いてる時点でもう、うん、あ、聞いてもうたって思うんです
よ。もう遅いね。だからそのオープニングの時テキストでもネタバレ注意で入れといてください
。いや本当そうですね。ここ僕は後からネタバレちょっと気をつけてくださいって入れようかないうぐらいのネタバレを今され、ね、
まあでももう12年、いやいいと、
もちろんもちろん
12年前だから一回りでしょ。
うん、そうです、
ね。ここまで見なかった人はもう見ないで行った方がいい。
そうだね。いや確かにね。はい。
そうですね。
はい。ありがとうございます。はい。まあ、
ロンペさんなんかツッコミやったら言ってください。
そうだよね。言っていいと思うよ。
はい。じゃあ3本目最後ですね。これはもしかしたら被るかもしれないですけど。はい、
うん。
ドリームキャッチャーの約10年前、セコンド逆に。
ああ。
はい。
前か。
次はこれでストーン。
あ、ちょっと待ってよ。あ、わかった。これ、あ、わかったってクイズちゃうねんな、これ。
はい、違いますね。
これはだからあるやろ、
そう、ね、1995年のアウトブレイクですね。で、そうですね、これはもう本当に僕が大好きな。
これも大好きだな、この映画。
うん、ウォルフガング・ペーターゼンね。
出てるね。
U ボート。
そうですね、ウォルフガング・ペーターゼンですか、この映画。
そうなんですよ、ネバーエンディング・ストーリーとかね。
あ、そっちか。なるほどね。
うん、だからね、結構ね、その、ダガダガダガダガダガダガダガダガっていう、U ボートでもネバーエンディング・ストーリーでもその通じるような、その、ビートっていうかね、そういうテーマもちゃんと出てくるんですけど、ちなみにこの監督ね、第五惑星っていう、
はいはいはい、
SF 映画
も。ウィス・ゴセット・ジュニアだ。
その、宇宙人が、笑い方、ちょっとね、本題と外れるけれども、
うん、
その宇宙人の笑い方の真似を僕、しょっちゅう家でやってるんで、ちょっと、披露していいですか、
はい、お願いします。
っていうね。これは、まあ、なんていうか、第五惑星見たら、ちょっとそこを楽しんでいただければと。
いや、だから、これ、アウトブレイクでしょ、この映画。
そうなの。
そうね。第五惑星って、だから、あれ、まあいいや。
関係ない、
ね。はい、まあいいです、どうぞ。
はい。で、まあ、はい、アウトブレイクはもうさすがにね、20、30年前か。
そんな前なの、この映画。
うん。結構、まあ、見てる方も多いし、まあ、ね、うん、だいぶもうコロナとかなんとかって全然前にも関わらず、ね、かなりリアリティのある感染パニックものなんですけど、
うん。
まあ、ダスティン・ホフマンが主演で、
そうそう。
はい。結構若造のケビン・スペーシーとかも出てくるんで。
そうなんですよね。だから、ケビン・スペーシーとモーガン・フリーマン、うん、この映画で共演しとるってことですかね。
そうなんですよね。うんうん、で、まあ、まあ、簡単なストーリーで言うと、その、まあ、過去にザイールのね、モーターバー川っていうところの流域で、
うん、
まあ、出血熱が発生しましたと。
うん、
で、アメリカ陸軍がその血液をその一応採取した後、その現地の小さい村なんですけど、隠蔽をするために、で、封じ込めをさらにするために、気化爆弾を投下して、何食わぬ顔と。で、その後、90年代になってから、また、モーターバー川流域で、また出血熱が発生しますと。うん、で、まあ時代が変わってるんで、でそこで、その、ダスティン・ホフマンとかが、まあ一応その、感染の、対策っていうことで、まあ陸軍には所属してるんですけど、そこで対策を行っていくと。で、 ただ、その猿の媒介にして、アメリカにやってきちゃうんですね、今度はね、そのウイルスが。で、パニックに陥れると。で、その、まあ、ダスティン・ホフマンはウイルスの特定とか治療を、その、まあ、なんとか、しようと。で、躍起になって頑張るんですけど、で、それに対して、その、もう、またね、封じ込め前提で、やっぱ軍隊っていうのは、ま、動いていて、で、まあ、その中間管理職が、モーガンなんですね。
うん。
で、まあ、ビリー・フォード、准将っていう役なんですけど、その、まあ、これはちょっと見た目のインパクトというか、なんていうのかな、中間管理職の悲哀というかね、
うん、
というのも、その、途中からダスティン・ホフマンと、まあ、最初は共同作戦というかね、上司なんで、やってるんですけど、まあ、だんだん意見の食い違いがあって敵対していくんですけど、実は、その背後にもっと巨悪がいましたと。それがこちらの方ですね。はい。ドナルド・サザーランドですね。
いいですね。
はい、もう
こいつの方が、ヒゲないですね。
ヒゲはね、
珍しくね。
まだね、火を好きじゃない、そんなに好きじゃない。
でも、そう、同じ逆想像してんねんな。はいはいはい。
そうそう。で、まあ、この人は少々。で、まあ、役柄もドナルドです。ドナルド・マック・リントックっていう少々なんですけど、こいつが一番だから悪いやつなんですけど、その、まあ、最初はね、その、従うんです。モーガン・フリーマンもそれに従って、命令に従って、まあ、と、ダスティン・ホフマンと敵対していくんですけど、結局最後の最後で、やっぱり、というような人の心というかね、人道を、まあ、取り戻して、行くっていう話で、これはね、だから、ドリームキャッチャー、オブリビオンっていうので比べると、味方だと思ったら、敵だったけど、最後は結局いいやつっていうね。
ああ、なるほど。
で、まあ、三本締めみたいな感じで、
ちょっと
考えてみたんですけど、
いいですね。
まあ、いずれの作品も結構もう、ヘビロテしてるぐらい見てる作品で、
いいですね。
アウトブレイクな、本当に、アウトブレイク、ドリームキャッチャー、オブリビオン、本当に5回以上ぐらい見てる。
もうすごい。
本当に大好きな作品で、その中でやっぱりモーガン・フリーマンの印象っていうのが僕の中では強かったので、
はいはい。
この3本を選ばせていただきました。
なるほど。はい。ありがとうございました。ということで、ルークさんの3本と。いうことで、で、次は、ロンペさんですね。はい。ロンペさんの方にじゃあ3本紹介していきましょう。はい。お願いします。
はい。じゃあ、ロンペの3本行きたいんですけど、はい、確かに、モーガン・フリーマン、めちゃくちゃ作品数があって、
多いね。
どう選ぼうかなと思ったんですけど、1本目は、ちょっとルークさんの話に繋がるような感じなんですけど、その、いい人か悪いサイドかわかんないみたいなやつの役で、これはですね、2013年日本公開した作品で、
うん、
グランドイリュージョンっていう作品、
ね。それ言うと思った。
いいね、
はいはい、はい。
これは、ルイ・ルテリエっていう、まあ、うん、MCU とかでも監督を撮って、あとは、なんだ、ワイルドスピードシリーズとか撮ってる監督ですけど、
うん、
この人が撮った、なんでしょうね。手術師強盗団ものみたいなやつなんですよね、
うん
うん。4人のマジシャンでもあり、強盗集団みたいな奴らがいて、うん、で、まあ、まあ、彼らの、その技術を、まあ、暴くみたいな、助っ人みたいな感じで、この、モーガン・フリーマンが出てくるんですけど、非常に、まず、モーガン・フリーマンがすごい楽しそうに演じていたっていうのが印象に残っていて、僕のメモにそう書いてあったんで、ちょっと、配信で見直してみたら、確かにすごい楽しそうに演じていて、で、しかも、果たして彼が味方なのか、敵なのかっていうのは、本当なかなかわからない感じなんですね。で、まあ、マジックを、なんだっしょ、ネタの一つにしてるんで、ちょっと、 話の構成もちょっと観客を騙すような、まあ、結構作りの部分があるんで、あのね、何でしょう、まあ、ミスリードじゃないですけど、あの、マジックの基本としてなんか何かに注目させて騙すみたいなことありますけど、ちょっとそういう構成になってるんで、本当これモーガン・フリーマンだけじゃないですけど、あの他のキャラクターも含めて誰が敵で誰が味方かわからないみたいな構成になってる中でのキャラクターの一人としてすごい生き生き演じていたなということで、まずは一作この作品を選びました。う
ん、はい。
はい。
これなんかシリーズでしたっけ？
何作か。そう、続編がありますね。
2本じゃないですか。
2本目が、
うん。
はい。どっちも面白かった記憶があるな。
うん。っていうのが、日本的な一本なんですけど、あの、ちょっと後の日本はちょっと怒られそうな感じで。
もうじゃあもうそれ絶対、だからもう主役級の映画言おうとしてんやろ、だから。はい。
はい、じゃあ2本目いきますけど、
はいはい、
まさにね、まあ、主役じゃないんですね。主役じゃないですけど、もう本当に大きな役なんですけど、
うん、
2本目に挙げるのは、うん、2005年、劇場公開した作品で、
うん、
ミリオンダラーベイビ
ー。ああ、いいね。
これでは、まあまあ、あの、まあ、なんと言っても、この作品で、モーガン・フリーマンは、初のオスカーを取った。
うん、
まあ、助演男優賞ですよね、
うんうんうんうん。
で、あの、初のオスカー取ったんで、まあ、非常に大きな役なんですけど、まあ、主演じゃないっていうところなんで、選ばせてもらったんですけど、あの、これはクリント・イーストウッド、監督作。で、なんと、イーストウッドも取ったのかな、で、監督賞かな、で、多分、ヒラリン主演のヒラリン・スワン君も多分、オスカーとか、ような作品で、多分この年めちゃくちゃ、作品賞も取ったしっていうところで、非常に大きなアカデミー賞の作品だったと思う。これは、ヒラリン・スワンクが、女性ボクサーを演じる、映画で、クリント・イーストウッドが、その、まあ、ボクシングジムの、トレーナー兼オーナーみたいな役で、多分その友人かなんか、友人兼管理人みたいな役がモーガン・フリーマンことですね。で、
うん、
まあ もちろんこれ見てる人多いと思うし、まあ、当時なんかおじいちゃんだなって思ったんですけど、今、これ20年前の映画で、今88歳なんですね、モーガン・フリーマンって。うん、だから当時68歳。うん、で、まあ、なんか、当時のからもおじいちゃんって印象だったけど、まあ、なんか、まあ、その時ももう68歳だったんだって感じだけど、未だになんかね、元気でやってるって感じなんですけど、うん、で、なんでこんなメジャーな作品を僕が選ばせてもらったかっていうと、これね、僕が唯一生モーガン・フリーマンを見た作品がこの作品、
ね。そうなの、はい、すごいね。朝まで生モーガンで。
当時、その、
まい。
初日舞台挨拶に、モーガン・フリーマンとヒラリー・スワンクが来日してて、で、確かね、舞台挨拶、有楽町かどっかの劇場で立った時に、僕たちがチケット取れて、見たっていう記憶がある。いう感じなんですけど、ちょっとね、SNS 前なんですね、これ2005年って。で、僕のメモに何にも残ってなくて、今だったらね、何かしら残ってるんですけど、ミクシーもギリギリ前で、僕のメモに何も残ってなくて、ちょっとね、残念なんですけど、
ロータス123にも残ってない。
ロータス
123? それパソコンじゃ、アホイス
残ってないですね。なんで、ちょっと見た記憶しかないんですけど、
写真とかは撮ってないですか？
写真とかも、
デジカメ、
2005年って
映ってないんですよ。もう映るんですよ。
ガラケーもガラケーだけど、
うん、
あ、どの時代な
の？アイモード、アイモード。
アイモード。アイモードですね。確実にアイモードの時期ですけど。
じゃあもうちっちゃい写真やろ、レモンガウディーマンもね。わかれへんわ。
そばかすが2個ぐらいしか映ってない
ね。そうだろうね。2個映ってたら大したもんや、そのカメラ。
そうね。
はいはい。
ちょっと思い出込みで、選ばせていただきました。
いや、いいですね。
うん。いいですね。
うん。
で、3個目。に、じゃあ最後行きますけど、うん、三つ目に選んだ作品は、2014年、劇場公開の作品で、ラストベガスの作品ですね。
うん。あ、これ、それ、おじいになってからなんじゃないの、
はい、あ、そう、まあ、2014年なん
で。あ、そっか。
ずっとおじいなんだけどね。
そう、いや、まあ、そうなんだよね。若い頃ってない人だよね。
ないんだよ。ずっとおじいなんだ。
確かにな。
うん。ねえ、これは、なんて言うんでしょうね。あ、監督はね、ジョン・タートル・トーブっていう、なんだ、ナショナル・トレジャーとか。
ああ
。あと、みんな大好き、メグザモンスターとか撮ってる。
言った記憶ないけどな、俺大好きって。まあいいや。
は
い、
サメ映画をね、あげてる。
はいはい。
で、まあ、ラストベガスというか、ラスベガスに行く話で、なんていうかね、おじいちゃん版のハングオーバーみたいな、ちょっとところ、言うところがあって、
うん、
だから、年配の男性4人、長年の友人みたいな4人が出てきて、このメンバーがすごくて、マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ、ケビン・クライン、モーガン・フリーマンなんですね。
あ、
っていうなんかね、4人のメンバーがある。それだけでもなかなかちょっとすごいなって感じですけど、確かこの中で、マイケル・ダグラスの役が、なんか結婚するのかな？で、それのなんか、お祝いじゃないけど、みんなで、久々に会って、で、なんかラスベガス行くみたいな。で、4人が、ちょっと大騒ぎみたいな、ちょっと、まさに、おじいちゃん版ハングオーバーみたいな。
ああ、なるほど。
作品なんですね。で、これね、なんでこの作品僕が選んだかっていうと、これね、2020年に、発売された映画本、映画ムック本みたいなやつがあって、
うん、
それが、US Movie Hot Sound 2010年代アメリカ映画ガイドっていう本、映画本なんですけど、まあ、これ Amazon とかでも今買えると思いますけど、これ、まあなんか2010年代のアメリカ映画いっぱいいろんな紹介がされていて、結構ジャンル別にいろんな紹介がされてるんですね。
うん、
で、これなんかちょっと僕声かけていただいて、その中の項目にギャンブル映画って項目があって、うん、それの映画紹介をちょっと、うん、紹介文書いてくださいっていうことを言われて、僕がギャンブル映画の項目を3作か4作くらい書いたんですよ。
すご
い。
ええー、すげえ。
それで、ラストベガスを見て、ギャンブル描写あるんで、それを書いたっていう作品だったんで、よく覚えてたんですけど、その中で、モーガン・フリーマンはブラックジャックやるんですね。
うん、
で、なんか、結構もうおじいちゃんっていう設定だから、なかなかルールも分かってないみたいな感じで、なかなか最初なんかお金も出さないで、どうやんだみたいな感じで始めて、うん、で、もう大丈夫かなみたいな感じで、一回他の、場面に行って、で、またその場面にも、モーガン・フリーマンのところで戻ってくるんですけど、その時に、仲間たちが大丈夫かみたいな感じで見て、
うん、
自分の残ってるその残機のチップもよく分かってないみたいな感じの描写なんですけど、
うんうん、
で、あ、これもう吸っちゃったのかなっていうふうに思ってると、元の金額の10倍ぐらいに増えてるっていう、それもよくわかってないっていう、ちょっと面白い描写みたいなのがあって、そこはね、なかなか面白い場面でよく覚えてるっていう。
なるほど。
はい。ちょっとね、 老人ギャンブル描写みたいなのが結構面白い映画
で。へ
ぇ、ね、うん、
見てないな、これ。
あ、
うん。
あの、ね、あの、おじいちゃんたち映画。なんか、モーガン・フリーマン、おじいちゃんたち映画みたいなの何本か出てますけど、それの一本だと思うんで。
へぇ、すごい、リアルな体験が紐づいてるのはすごいね。
すごいね。
あれ
だって、でもルークさんもリアルでしょ？だからの、あれ、アウトブレイクなんかリアルな体験ですよ。
どういう意味やね。あの頃ね、ちょっとモターバ、モターバの方行ってたから。
そうそうそう、そう、ちょっと出血熱ギリだった。出してたでしょ。うん。
本当に話題的にもギリだけどね。
本当そうだな、これ。
ギリギリアウト。
失礼ですよ。ギリギリでアウトってこともアウト。
ギリギリでアウトです
。あかんがな、それ。はい、すいません。
これ、だから、あれですね、その、宇宙に行かない版のスペースカウボーイみたいな感じよね。
あ、そうそう。スペースカウボーイも、だからおじいちゃんたち何人か映画の一つなんですよ。
いろいろあるよ、そのおじいちゃん映画で言うなら。
いや、じいさんずとかね。
じいさん、そうそうそう、じいさんずとかもそうだし、だから何本か出てるんですよね、そういうおじいちゃんたちの映画。
なんでおじいさんになるとみんな群れたがるんだね。
あー、寂しいんじゃないですか。
そうだね、やっぱね。
だから僕もルークさんも今群れてるんですよ、寂し
い。そういうことだよ。お願いします。
私ですね、もう本当にちょっとかませだと思って適当に選んだと言っても過言ではないんですけども、あ、そう、ね、まずこの、あれですね、モーガン・フリーマンっていう人となりなんですけど、なりは関係ないな、あの歴史すらないですけど、やっぱサミュエル・ジャクソンと比べても、このモーガン・フリーマンっていう人は、まあ、どこか上品。っていうかね、あの、まあ、別にサミュエル・ジャクソン下品ということではございませんけども、
セリフはね、
まあ、彼はやっぱりそういうそのこうちょっとゲスな黒人っていうイメージの代表的な感じで、で特にやっぱりそういうこうそういうサブカル系の監督が喜んで使って、また彼がスッキやから何でも出るから、そういうイメージがあるんですけど、うん、まあやっぱ今回まあ僕らみんな多分調べてるとは思うんですけど、やっぱ彼の出てる作品とか見てると、やっぱりすごい上品、まあやっぱ黒人なんだけどすごくこう教養があって、で、あの上品でみたいな役が多いですね。あのね、結局奴隷とかの役とかも当然アミスタとかやってるのか、あとあれですよね、グローリーとか、あの南北戦争とかも出てるから、うん、決して彼がいわゆるそのこう差別っていうか、奴隷を経験してる黒人とかっていう、まあ、いわゆる上品なハイクラスの黒人だっていう役で出てるわけではないんですけど、なんかね、すごい上品な役が多い。まあ彼の、まあ物腰もあると思うんですよね。喋り方の物腰もあると思うから。すごい、こう、アフリカ系、まあ黒人の役者としては、すごく、こう、そういうところにピタッとハマる人なのかなっていう作品が多いなっていうのは、正直今回見て思いましたね。はい。で、
なんか今ちょっと、うん、調べてみたら、好きな言葉、ファックって書いてあるけどね。
下品じゃねえけど、じゃあ。そうですね。向こうはマザーがつきますからね。好きな言葉がね。好きな言葉ちゃうわ。ということで。はい。というね、モーガン・フリーマンね。後でね、多分他の作品、今回出なかった作品の話もできればと思うんですけども、まず私が、まず一歩目に選んだのは、1991年ですね。91年の、ケビン・レイノルズ監督作品のロビン・フットですね。はい。ケビン・コスナー版のロビン・フットでございますね。はい。これね、僕ね、多分彼を初めて認識したのが多分この映画だったと思います。僕、かっけーって出てきたんですけど。まあ、これは、いわゆる、まあ、まだちょっと髪の毛がふさふさしてる頃のケビン・コスナーなんですけども、彼が、まあ、ロビン・フットの役として出てきてて、で、まあ、彼の宿敵として出てくるのがもうダイハードでブレイクしたばっかりのアラン・リックマンですよ。アラン・リックマンが出てきてて、まあ、アラン・リックマンと戦うんですけども、そのケビン・コスナーを協力する、ムーア人、まあ、ムーア人っていう、役、ムーア人っていう人種で出てくる、その黒人の、すごい、こう、強い男として出てくるのが、このモーガン・フリーマンなんですね。うん。で、これ、多分、ロビウッドって、この、多分、十字軍の遠征の後の頃の話みたいで、だからこの十字軍の遠征だから、イスラム教徒と戦争してるイギリスの話なんですよ、これね。イギリスの話なんだけど、この、 モーガン・フリーマンは、イスラム教徒との、その人間、教徒の人種として出てくるんですけども、その宗教の違いを乗り越えて、ケビン・コスナーに、まあ、命を助けてもらったという、そのお礼に彼のことを、彼のその、お礼を返すまで俺はお前にずっと一緒に居続けるって言って、そういうその二人の関係性で、このロビン・フッドの宿敵のそのアラン・リクパンと戦うという映画なんですけども、これ見てなさそうですね、二人とも。
いや、見ましたよ。
見たけど
。
全然覚えてない。
いや、あんま思んなかったっていう印象。
ボケ。言うな、そういうこと。はい。
テレビで見た印象だな。
何？
テレビで見た印象
です。まあ、そうか。まあ、俺もテレビですよ、これ、もちろんね。いや、なんかね、アラン・リックマンが、まあ、憎たらしいけどコミカルでね、すごい、ダイ・ハードのあの役と似てて、すごい良かったのと、ね。
なんか、敵の王様的な感じ？
敵の王様ですね。敵の王様というか、要は、その領土を乗っ取ってる人なんですけども。
なんか、うるおぼ、結構昔だからね。やっぱり。
そうですよ。うん、で、この、あれですね、ロビン・フッド、ケビン・コスナーのことが好きだっていう 王女が、あれですね、メアリー・エリザベス・マストラントニオって、アビスの女の人ですわ。髪の毛、チッチーの女の子。
うん。
うん、あれあれですね。スカーフェイスの、ミシェル・ファイファーの妹かなが役で出てくるんですけども、まあ
ケビン・コスナーがロビン・フッドでしょ？
そうです、そうです。もちろん。うん、ケビン・コスナーが好きな王女ね。
さっきモーガン・フリーマンがロビン・フッドみたいなこと言ってた。
あ、ごめんなさい。モーガン・フリーマンはロビン・フッドじゃないですよ。ケビン・コスナーがロビン・フッドで、そうですね。そのケビン・コスナーを助ける役として出てくるのが、モーガン・フリーマンですね。
そうだよね。はい、いや、なんか俺の記憶そこまでひんまがっちゃったかと思って。
あ、ごめんなさい。ボケ、ロビンフットって言ってます。すいません。そうですね。モーガン・フリーマン、まあ、従者っていうか、ロビンフットに、ケビン・コスナーに助けられて、彼のことを、うん、彼のところにつも従う、その従者として出てくるってことですね、うん。うん。これがね、ロビン、あれなんですよ。すっごいでっかい円月塔みたいなやつ持ってて、強いんですよ、この、モーガン・フリーマンがね。アクション見せてくれるんで、ね。
そうか。
消防じゃないな。
うん。かっこいいんですよ。そう、かっこよくてね。これなかなかね、これ僕が今回3つ選んだ。まあ、後で言いますけども。これがまず1本目のロビン・フットでございますね。91年ですね。
はい。
はい、で、2本目ですね。2本目は、2008年ですね。8年の映画で、これは監督はもうティムール・ベグマン・ベドフ監督の、ウォンテッドですね。これはもう大好きで僕、これもう、
曲がるやつ。
曲がるやつ。そうそう
そう。そう
そうそうそう。これすごいんですよ。モーガン・フリーマン、銃撃ったら弾曲げられるんですよ。すごくないですか？
もうそれしか覚えてない。
確かに。アンジーの唇しか覚えてない。
いや、わかる。うん。俺もアンジーの唇しか覚えてない。いや、そんなことはない。そんなことはない。
あれでしたっけ？マカボイが、
マカボイですよ。
頑張って弾曲げ落として撃つときに、
はいはい。
ちょっと僕の今日口聞きだったらごめんね。
はいはい、
これもだいぶ昔なんで、はいはい、電車に乗った電車のスピードを利用してた？違う？
電車のスピードは利用してない。いやそのシーンもあるけど。
あ、そっか。
そのイメージは、ね、
あるある。あれですよ。だからその要はね、豚の要はほら肉あるやん。ロッキーがいつも殴ってる豚のぶら下がってるやつあるやん。うん、あれを銃を撃つ的があるでしょ。的が、うん、銃の練習するときにさ、はいはい、的の前に豚の肉をボーンってぶら下げられてて、まっすぐ撃てって言われるわけよ。で要はその豚の肉を避けて曲げて当てろって言ってるわけね。うん、その銃の撃ち方としてはね。
うんうんうん、
で、それがいつまで経ってもマコボイができへんから、アンジェリーナ・ジョリーがその豚の前に立つわけですよ。
おう。
で、撃ちなさいって言って。
ロビン・フッドじゃん。
あ、そう。いや、リンコ乗っけてないけどな。ほんで、それで、ね、マコボイが、ぬってやったら、ギュイーンって曲がるわけよ。そう。
うん、
あれ？じゃ、なんででね。そうそう。で、まあ、これに出てくる、モーガン・フリーマンは、いわゆるこう、暗殺者集団、昔から歴代続いてる暗殺者集団のフラタニティっていうのがあるんですけども、うん、まあ、そこの親玉として、スローンっていう役で出てくるんですね。このモーガン・フリーマンがね。で、彼が、いわゆるその暗殺者集団の親玉で、もちろんその彼はそのスキルを持ってるわけですよ、銃の。まあ、この映画って、まあ、見てない人が、今さっきから何を言うてんのと思ってると思うんですけども、いわゆるこの映画って銃の撃ち方が、この映画しかない独特の撃ち方で、こう、うん、 なんつったの、あのカーブを投げるみたいな感じ、ね、野球でいうところのカーブを投げる感じで銃をパーンって撃つと、うん、球がギューンって曲がるんですよ、うん、びっくりなんですけど、で球がギューンって曲がるんですけども、これモーガン・フリーマンがちゃんと球ギューンって曲げて撃っているっていうね、うん、そういうところに出てくるんですよモーガン・フリーマンがね。そうで、この映画はね、あれなんですよね、あのすごい今、おバカアクション映画みたいに言ってますけども、後半に、見事な、あの、ビッコー、なんとかね、その、サプライズじゃないな、ビッコーは、なんつっての、実はっていう、その、こう、ひっくり返すんですよね。その、設定をひっくり返す、その話になってて。そうそうそう。だから、ここはまあ、見てほしいんですけどね。見てほしいんですけども。まあ、これは、だから、ルークさんと同じ話になると思いますね。これは多分見てもらった方がいいと思うんですけども。うん、そうそうそう。なので、これ、その、おバカアクション映画と思いきや、すごい、こう、どんでん返しがあって、ちゃんとそこを、こう、伏線も回収されるって、これ一番冒頭にね、あの、ものすごい遠いところから撃つっていうシーンがあるんですよ。あの、その狙撃するっていう。狙撃するにしても距離が遠すぎるっていうので。で、ロケットみたいにさ、銃弾がさ、ロケットみたいにこう、最初は長いねんけど、途中でこう、ロケットのその第一エンジンが取れるみたいに、ポロンって取れて、どんどん弾がちっちゃくなってって、どんどん遠く飛んでって、ターゲットを撃つっていうシーンがあるんですけど。
うん。
あの、これの最後のね、あの、ちょっとモーガン・フリーマンの最後の顔をぜひ見ていただいて、うん、なるほどなっていうところでね、ちょっとそういうふうにあの感じていただければなと思いますけどもね。
なるほど。
はい。まだめちゃくちゃ太ってるあのクリス・プラット出てますから、あの、これぜひ見ていただきたいと。まあ、アンジェリーナ・ジョリーがもうめっちゃ最高ですからね、これもう。
そうだね。
かっこいい。
いや、もうほんとロンペさんと同じで、俺、この映画、弾曲がるっていう、ここしか記憶にないもんね。全体のストーリーとか忘れてるもん。
そうです
よ。なんか、この監督、この前にあの、ロシア時代にね、ナイトウォッチとデイウォッチっていう、あの、撮ってて、
はい、
なんか、ね、それで、これでハリウッド来て、なんか結構話題になってた記憶はあるけどっていう、
ね。はいはい。そうなんですよ。このティムル・ベクマン・ベドフね。カザフスタンの監督でね。この人が今、あれですわ。あの、宇宙戦争の新しいやつで、もうボロッカスには言われてますわ。アイスキューブの宇宙戦争というのが今、公開されたばっかり、アマプラにあるやつがね、ロッテントマとかなんかで 0% やったって話題のね、なんかこう、国評に次ぐ国評の、なんか宇宙戦争のリメイク版やってるみたいですよ。
新解釈版とかって書いてあるやつか。
そうそうそうそう。だからね、なんかかわいそうやなと思って、なんか結構。はい。というね、ウォンテッドでございます。これはこのモーガン・フリーマン。これ、あの、めっちゃ、洒落たスーツとかも着ててね。やっぱあの、悪玉のボスみたいな感じですから。悪玉のボス言ったかんわ。暗殺組織のボスですから。ね。あの、すげえおしゃれなスーツ着てて、超。
あれそれ、ジョン・ウィックみたいな世界観ですよね、
多分。せっせ。
コモン
もそうなんですね。そうなんだよ。何やねん、あいつ。何のために出てきてんぐらいの感じですかね、この映画やとね。コモンって謎ですよね、映画の、あの、チョイスがね。まあいいや、この話は。はい、ということで、3本目ですね。3本目は、ですね、私は2005年、の、クリント・イーストウッド監督作品の、ミリオンダラメでございますね。これはもうロペゼントかぶってしまいましたね。いやー、この、これは、いや、確かに、これは、まあ、脇役というには、でかい、役なんですけども、ただまあ、これ、助演男優賞取ってるわけですから、まあ、サブキャラベスト3に入れても、問題ないじゃないですか。脇役、助演で取ってるわけですからね。いや、でも、これ、本当にあれですよ。あの、僕、この企画のために、見直したんですけど、本当にこの企画がなかったら二度と見ない映画ベスト3に入りますかね、この映画ね。
まあねー。
あ、なんて言ったらいいのかな。
思ってた映画じゃないんだよな。
辛いっていうかな。いや、もう知ってるから。もうあれよ。知ってるから覚悟もできてるけど。いや、辛いな、この映画っていうのがって。辛かったんですけど。なんか、いや、でもね、僕本当に今回ちょっと機械作ってもらってすごく良かったんですけど、今回ね、もう、めちゃくちゃいろいろ発見ありました、この映画見て。僕、これ、 これ、この映画って、ずっと、この、あるんですよね。モガフリーマンが、モノローグでずっと喋ってるんですよね。その、クリント・ウーストウッドの気持ちとか、あとそのボクサーとはとかさ、そういったことをずっと、ずっとずっとモノローグで喋ってるんですよね。で、その喋ってるオチみたいなものが最後の最後にこれ あるんですよね。これ僕今回見直した時に、あ、多分、最初見た時もきっとそう思ったんだけど、今回見直した時にあのモノローグのオチがある、最後のあれなんやと思った時にもう、はぁーってなっちゃいました。つってこれも見てほしいんですけどね。っていうのと。
へぇ、
だと。
あれなの、じゃあ、南極物語で言うとこの小池浅尾ってことなの？
いや、ちょっと待って。ちょっと最後どうなんでしたっけ、どうなるんでしたっけ、小池浅尾が。
いわゆる、ホワイトアウトの
状態。ホワイトアウトの状態ですって言うんですよね。うちの神さんがホワイトアウトなんですよっていうことですね。そうそうそう。まあ、落ちもな、まあ別に、ネタバレもありで言うと、まあクリント・ストートンの、そのキャラクター、ジムのオーナーのキャラクターの人が、まあ娘ともう断絶してるんですよね、あの映画の中で。断絶してて、娘にずっと手紙を送り続けてるんですけど、全部返ってくるんですよね、娘が読まないで。そのまんま、封も開けられずにずっと返ってくるんですよ。この映画ってずっと。ずっと返ってくるんですけど。で、その、モーガン・フリーマンが最後、結局そのクリント・ウーストウッドは、まあ、失踪しちゃうわけです。この映画だと失踪しちゃうわけですけど、そのモーガン・フリーマンがそのクリント・ウーストウッドの娘のために手紙を書くのがラストなんですよ、この映画ってね。書くのがラストになって、で、結局そのモーガン・フリーマンが言ってた言葉ってね、全部娘に当ててる手紙の内容だったっていうオチになってんだよね。そうそうそうそう。まあもちろんこれ全部ではもちろんないでしょうけど、多分これは結局モーガン・フリーマンが、だから僕らが見てることっていうのは彼が思い出してることだったっていう話なんですよね、この映画ってね。ああ、そういうことか、とかと思っちゃって、なんかこう、より寂しいってなるっていう映画だったんですけど。
でも、ラフナーさんのファンの最初で、その、喋、うん、り方が、上品って言ったらまさにその通りで。
そうなんだよね。
そう、そこのナレーションっていうか、語りを聞いててもそう思うし、他のドキュメンタリー映画とかでも、モーガン・フリーマンそのナレーションだけで出てたりするから、
いいね、
やっぱ声は、
声いいよね。
すごいいいんだなって感じはしますね、なんかね。
なんか、多分僕らいろいろ見てると、吹き替え版も多分見てるかもしれないですけど、吹き替え版だと、やっぱりモーガン・フリーマンの良さちょっと減ってるっていうか、やっぱりうまく当ててる人なかなかいないぐらいいい声ですよね、この人の声はね。そう思います。で、この映画の強いところは、まあ当たり前ですけど、途中でね、生意気な、二代目キャプテンアメリカが出てくるんですけど、そいつが、なんか弱っちい男の子を、まあ、ボコボコにしていじめてるんですよ、リング上でね。いじめてるんですけども、まあ、その時にモーガン・フリーマンが、まあ、もともとボクサーだったんですけど、片目を失明して、現役を退いてる、その、ボクサー崩れみたいになってるわけです。もう彼が、まあ、いわゆるその、二代目キャプテンアメリカ。アンソニー・マッキーですね。アンソニー・マッキーが、まあ、むちゃくちゃやってることを止めるために、グローブ片っぽだけつけて彼を倒すっていうシーンがあって、まあ、ここでもボクサーとして強いモーガン・フリーマンが出てくるということですよね。というシーンが、まあ、あって、まあ、僕が今回三つ選んだのは、まあ、要はこの、こう、強い、モーガン・フリーマンというテーマで、三本選んでみたっていうことですね。はい。はい。いやー、ちょっとミリオンダラベイビー、もうほんまに何ていうの、僕本当に三大見たくない映画ベスト、もう見返したくない映画ベスト3に入ってますからね。
なんで？
日本がモーガン・フリーマンの映画ですから。いやいや、見返したくないと大好きなんだけど、なんかもうしんどくなっちゃって、なんか見た後にズーンってなっちゃうっていうかね。もうでも若い頃はそうでしたけど、今となるとちょっと そのズーンもだいぶ軽くなりましたけど。はい。という3本でございましたということですね。
いやー、はい、いいっすね、モーガン。
いいですね。
うん、やっぱりでも、最初にも言ったけど、ちょっとこの人本当に役大きいんだよね。
大きいですね。まあ、あとやっぱ僕ら多分、あえて選んでないであろう、ショーシャンク。
ショーシャンクはだから大きすぎるから。
大きすぎますね。大きすぎます。でもあれ別に主役じゃないですから、彼はね。
いや、でも それこそ、ショーシャンク、セブン、アウトブレイクあたりの、出てき方がすごかったっていう、
ね。そうですね。
小さい役でも役柄は大統領とか多いから。
多いね。
そうそう。大統領やたらやってますよね。
大統領何回かやってるよね。いや、そうですね。
ディープインパクトで多分最初にやって
る。そうだね。あとあれだよね。あの人で、なんだっけ。
エンドオブホワイトハウスと
か。エンドオブ系のやつね。
なってるのかな。
そうですね。そうなんだよね。でかいの多いね。トータルフィアーズもそうですね。だから。ジャック・ライアンシリーズのベン・アフのやつはあれですね。ジェームズ・アール・ジョーンズがやってた役をモーガン・フリーマンが引き継いでるんですよね。
ああ。
そう。あとなんだろう。あれもそうか。だから、クリストファー・ノーラン版のバットマンの武器開発担当に出てくるのもモーガン・フリーマンですよね。あれなんかまさに脇サブキャラで出てくるタイプですよね。
そうか、ダークナイトね。
で、そう、ダークナイト、全部出てんじゃない？ビギンズ、ダークナイト、ライジングも出てんのかな？そう。
マイケル・ケインも出てる。アルフレッドも出てるけど。
そう。
まあ、そう。ブランド・エイジョンも多分二人出てると思う。
そうなんですよね。いや、いいですよ。ショーシャンク選ばなかったから、ちょっと良かったですよ。いや、別に悪く言うつもりはないやけど、ね。
僕今回言えなかったですけど、何年か前に、アマゾンプライムビデオに来た星の王子ニューウェイクの続編って見ました？
見てない。
あ、見た。
あれに、モーガン・フリーマンが本人役で出てますね。
あー、なるほどね。
それ忘れちゃったな。
そう。だから、ちょっと前回の時に、サメレール・ジャクソン、本人出てなくて、名前だけ出てくるってやつ。
あー、そうだね。
今回探したんだけど、名前だけ出てくるの見つからなくて。
ないだ。
あ、本人が出てんのはあんだけどなーとか思ってちょっと選ばなかったんですけど。
あ、それもでも面白かったね。
うん。
ボイス。
いいですね。
ちょっとあれだね。難しいね。チョイスがね。
人物。いや、でもいいんじゃないですか。なんか、モーガン・フリーマンは、なんか、いいチョイスだと思いますよ。なんか、まあ、出てる多作だっていうのは大事ですもんね。
そうね。いっぱい出てないと選べない
から。そうですよ。いっぱい、一本しか出てなくてサブキャラも下手くれもないですから。ただのサブキャラや、それってなりますからね。
仕事を選ばない人がいいよね、だからね。
あ、まあ、それはね、まあ、そういう意味で選んどるな、この人はな。多分な。そうですね。まあでも出てくるとなんとなくそのイメージしちゃいますけどね。この人が出てくるとまあ結局いいもんか悪もんかってことを考えるとここから始めますもんね、これね。それがなんか映画のなんかネタ、重要なネタバレのところに絡んでるときはちょっとおい待てよってなりますもんね。オブリビオンなんかまさにそうじゃないかな。出てきたときに、おっ、ちょっとなんかあんじゃんこれって思いますもんね。モーガフリマ見た瞬間に。
そうね。
そうですよね。
モーガン・フリーマンが出てきたのに、はい、本当にちょい役ですぐ死ぬっていうのはあんまありえないからね。
ね。
まあ、爪痕を残すよね、必ず。
そうですね。はい。ということで、今回はモーガン・フリーマンで、それで 3本ずつ選んでみたと、はい、いうことですね。はい。では、そうですね、次回ですね。次回またこれ、誰かが選ぶと。誰か、誰をテーマにするかってことですよね。
ロンペさんが選ぶんでね。
ロンペさんなんですね。はい。
はい。ちょっと、この流れを断ち切るかもしれないですけど、ちょっとね、最近選びたい、気になってる役者さんがいて、ちょっとこれでやってみたいなって人がいるんですけど、まあ、作品数はあると思うんで、作品的にはいけると思うんですけど、あとは、どういう基準で選ぶか、いうことなんですけど、僕が取り上げたい俳優は、スティーブ・ブシェミ。
わー、もう、パパパって3本浮かびましたよ。
これちょっと1本被りそうな
のある。ブシェミね。ブシェミは被りそうなのありますよ。
あるね。
ブ ブシェミはあるね。
いや、でも、すごくいいチョイスですね。
ちょっと最近 ね。ドラマとかでも出てるんだよね。ちょっと
そうね。最近はよくドラマとかで、そのスティーブ・ブシェミって感じで出てきますからね。
まあ映画でね、ちょっとやりたいな。
いいですね。またこれ見なさなあかんのあるわ、これ。これ結構見てんねんから。これほんまに。この前に3本。はいはいはい。なるほどね。いいですね。スティーブ・ブシェミ、なんでしょうね。スティーブ・ブシェミで選ば、今そうか。今言うとあかんのか。選ぶかもしれませんもんね。
うん。
じゃあ。
まあ結構、好きな役者だし、
うん、
思い入れのある作品は結構あるから、
うん、
そんなに、選ぶのは大変じゃないと思うけど、
うん、
なんか、結構被るね。で、今度次俺最後でしょ、
うん、
そうです、ね、
多分もう、全部言われてる可能性ある。だから皆さん、頑張ってマニアックなの選んでもらわない
と。そうですね、ルークさんが見てなさそうなやつってことかな。
うん
うん、そうですね。もうめちゃくちゃ今言いたいのはあるけど、もうやめときますわ。うん、言うのね。はい。ということで、次回はスティーブ・ブシェミということで、はい、まあ、我々またそれぞれ3本選んで、ここで発表するということにいたしましょう。うん、はい。大丈夫ですか？なんかもう、モーガン・フリーマンもういいですか？
ね、ちょっと最後に、一個だけ、うん、ちょっとモーガン・フリーマン許せないことがあって。
うん。
な
んだ、金返したら返ってこなかった。
そうなんですよ。違うわ。今借りてるわ、むしろ。
なるほど。はい。
うん、僕がね、結構、なんていうの、若い頃から読んでた本で、
うん、
宇宙のランデブーっていう本があるんですよ。
うん。
まあ、長編小説で、アーサー・C・クラークの、
うん、
もう小説にすると、上中下巻とかっていうのもあるんで、全部入れると8冊ぐらいになるのかな。で、すごい壮大な SF なんですけど、
うん、
これの映画権をずっとモーガン・フリーマンが持ってて、
うん、
で、結局、実現せずに、
うん、
腐らせたっていうね。
うん、なるほど。
うん、それだけが許せないっていうか、
わ
まあ、アニメとかでは多分できるんでしょうけど、多分実写とか映画で言うと壮大すぎて、
うん、
やっぱ実現してなくて、多分、うん、デューンとかと同じような感じで、もう今後誰かがきっと、
うん、
ちゃんと映画化してくれればいいなって思ってる作品なんですけど、
うんうん、
もう作んねんだったら手放せよ、権利っていうね。
ああ、そうですね、
うん。そこだけちょっとね、モーガンにちょっと怒ってることがありました。
なるほど。
はい、あれですよね。ドゥニー・ヴィルヌーヴの話した時に出てきましたね。宇宙のランデブーの話で、ね。
そうだっけ？
はい。僕の方のやつでやった時に多分、まさに、ルークさんの話だと思いましたね。宇宙のランデブーの話。
あ、射線。
いや、その時、モーガン・フリーマンの会社が権利を持ってるってことは多分言ってなかったと思いますけど。ドゥニ・ヴィルヌーヴの話で多分したと思う。
じゃあ結局何それ今もまだ彼が持ってるわけ
多分もう切れてんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
だいぶ昔の話ですからね。
まあやっぱりドゥニ・ヴィルヌーヴがやるんですかデューン終わったら。
うん、ちょっと、まあでも、おしゃれな感じで作ってもいいかもしれない、あれは。
うん、まあやっぱあれじゃないですか何でしたっけウォルフガング・ペーター・ゼン。
そうね。いいね。うん、監督はね。
あの人。アリみたいな虫がいっぱい出てくるやつね。だっけスターシップ・トゥルーパーズの人。
あ、ポール・バーホーベン
ポール・バーホーベンとかさ、うん。ちょっと頭おかしそうな人をね、撮ってもらった方がいいですか、ね、アメリカ人じゃない方がいいですよね。なんかすごいの飛ぶ人。っていうことですかね。じゃあ、モーガンさん、はい、怒っとると。モーガン・フリーマンにね。
以上でした。
はいはいはい。じゃあもうこれも、もし、モーガン・フリーマン聞いてたらね、もう、今、権利どうなってるのかっていうのをね、ぜひ、こういう位置連絡いただければね。
そうね。
コメントいただければね、モーガンだけど言うて。
そうだね。
コメントいただければ、サーセンサーセンってみんな言いますから。うん、はい。ということにしましょう。
英語翻訳機能。
英語翻訳機能もつきましたから、YouTube で。うん、うん、聞いてくれてる可能性ありますから。うん。 もうアメリカではあれみたいですよ。ポッドキャストってなんかもうお金あれ、なんつったらいいの、YouTube とか TikTok じゃないけど、ポッドキャスト、キャスターっていう人がもう、ちゃんとした地位があるんですよね、向こうってね。
映画とかとね、結構出てきます、ね。
そう。だから、その、ゲストに本人が出てくるわけよ。だからその映画の演者とかが、ゲストの、その、やってるポッドキャスターのところに出てきて、その話題が、まあ、Twitter とかで、X とかで流れてくるっていうような土壌があるみたいですからね。だから我々の番組のね、モーガンも来るかもしれませんから。
来るね。
ね。その時に、アウトブレイク最高だったよ。モーガン言うて。モーガン、ミーガン、メーガン、マーガン、マーガン言うて。ね。はい。まあ、オチもつかんない
ですけど。絶好調じゃないですか、も
う。いやいやいや。いや、なんかちょっと、もう、なんか、あれはね、ギャグ少なめかなと思って一応盛り込んでおきました。はい。ということで、モガウリマン編でしたということですね。まあ、次回はまた我々3人で集まって話しますんでね、スティーブ・ブシメ編というのをお送りしたいと思いますので、ぜひまたそちらも聞いてくださいということにしましょう。はい。はい、じゃあ、ここまでお送りしたのはラフランスと、
ルークと、
オンペでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。